ナジー建築家と考える家づくり未来塾。家づくりは夢づくり、家は住む人そのものです。住む人の価値観、人生観が家の姿に現れます。家づくりは人生を夢見てクリエイトすることです。建築家の方からお話をお伺いして、あなた自身の夢を未来につなげる家づくりを一緒に考えてみませんか。建築家と考える家づくり未来塾。この時間は毎月1回、家づくりのプロ、建築家の方をスタジオにお招きしてお話を伺いします。今月は H 建築スタジオ蛭川昭彦さんをお招きしてお話を伺いします。このコーナーでは皆さんから家づくりに関するご質問やご意見もお待ちしています。E メールは info@okazaki.fm info@okazaki.fm。 ファクシミリの方は岡崎0564-55-8764 55-8764 番です。建築家と考える家づくり未来塾。このコーナーは産業と環境の調和を保つことを推進し、地球レベルでの環境保全に寄与する NPO 法人アースワーカーエナジーの提供でお送りします。
アースワーカーエナジーがスタートした天使の森プロジェクト。ぬかたの森を世界の森林モデルに向けて育てていきます。天使の森プロジェクトは、森と町と海の循環型の地域社会づくりを推進しています。
建築家と考える家づくり未来塾。今月は H 建築スタジオ蛭川昭彦さんスタジオにお招きしてお話を伺いします。蛭川さん、よろしくお願いいたします。
はい、蛭川です、よろしくお願いします。
さあ、まず蛭川さん、
はい、
なぜ建築家になろうと思われたのか教えてください。
ですね、私の場合はちょっと特殊でして、もともとは情報関係の会社に勤めてました。
はい、
いわゆる SE なんですけれども、SE を7年ぐらいやってまして、
はい、
でその時にこう形のないものをこう作るっていう、ちょっと壁にもぶち当たりまして、で、その時に思ったのは、やっぱ形あるものを作りたいなっていうのは、うちの父がですね、
はい、
大工だったんです、
で
子供の時からそのお家を建てるっていうのはよく現場とかを見てたもんですから、
はい、
やっぱそういうのをどこかで見てて、やっぱ心の奥底にこう眠ってたんでしょうね、でその時にやっぱ最後この人生で、やっぱやりたいことを やりたいなっていうことで、建築の業界に入ってきました。
全く別の世界というか、あまりにも違うと思うんですが、
そうですね、
一から勉強し直したということですか。
そうですね、一から勉強し直しました。
はい、
この業界に入ってきて、すぐ2級の建築士を取って、
はい、
でその後また1級の建築士を取って、設計事務所を2つぐらい経験しまして、それから自分で独立して事務所を開いたっていうことなんですけれど、はい、
SE やっとけばよかったなって思われたことはないですか。
そうですね、やっぱり端全然右も左もわからないかったもんですから、最初の3年ぐらいは、本当に良かったのかなっていうのをね、自問自答してたっていう時が続きました。でもある物件をやった時に、
はい、
お客さんが蛭川さんに頼んで良かったって言ってくれた時に、やっぱり間違いじゃなかった、この業界に来て良かったなって、その時初めて思いました。
お父様は大工さんだったということなんですが、
はい、
大工という、仕事ではなく建築家。 はい、というところに選ばれたのはそれは何だったんでしょうか。
そうですね、やっぱりちょっと大工をするっていうのは、うん、年齢的にもちょっと難しいかなっていうことで、うん、で、まあ、建築で何か関わりたいっていうことで、設計事務所っていうことが思いついて設計事務所に入って、経験を積んで独立したっていうことなんですけれど、はい、
昼川さんが建てられた建物、はい、こんな特徴があるよっていうのは何かありますか。
そうですね、私の建物はですねそれぞれ全部違うんですけれども、はい、それはどうして違うかっていうとやっぱお客さんの希望を叶えるっていうことを常に心がけてるんで、お客さんのこうカラーが出てる建物ですから、なんかこう特徴があるというよりはお客さんの要望がそのまま形になった、でお客様の思いがそのまま形になったっていう建物じゃないかなと。で気をつけてるのはやっぱり心地いい空間っていうか気持ちの良い空間っていうのを目指してますんで、私はすごく田舎で育ったんですけれども周りには緑が豊かで前には川もあって風が吹いて田んぼの稲穂がこうたなびくっていうか、そういうのもこう設計する時には頭にこう浮かんでくるんですけれども、ですからあの建てるお家はやっぱり光とか風が通って緑も見えて、家族の気配とかも感じられて、まあ、地域の近所ともこうコミュニケーションできるようなそんな気持ちのいい空間を目指しています。
とっても理想的な空間だと思うんですが、でも今の住宅事情を考えると、
はい、
ごちゃごちゃしたところにちっちゃい土地を買ってそこに建てなければいけないという感じが多いのかなって思うんですが、そんな時も、まあ、なるべくそういうことを心がけてということ
ですね。そうですね、どんだけ小さくても、やはり小さなお庭、あと壺庭とか光もやはりその周りをこう高い建物で囲まれていますとなかなか光入りませんけれど、それは外部にちょっと吹き抜けを設けたりとか、トップライトを設けたりとか、やり方はねいくらでもあるんですよ。
なるほど。
そういうところが建築家はいろんなことをこう、提案できるんじゃないかなっていうふうに思います。
じゃあお客様のこうしたいっていうのとそれから昼川さんの、まあ、提案が混じって毎回毎回こうそのお客様に合った個性的な建物が出来上がるということですね。
そうですね、私は基本的には和風モダン和風っぽい建物が本当は好きなんですよ、でもやっぱりお客様がなかなかそういうものを求めずに、結構モダンなものを好まれる方が多いんで、建ててる建物はどちらかというとこうシンプルなモダンなものが多いかなっていう感じはします。
例えば和風モダンっていうのはどんな建物のことを言うんですか。はい、
そうですね、やはりその昔ながらの瓦屋根ですとかやっぱり塗り壁ですとかそういうちょっとこう素材的にも自然素材を使って温かみのある住宅っていう、やっぱ昔のこうなんか田園風景とかそういうのにこうすごく馴染むような建物をでいて、やっぱ少しちょっとモダンなスタイリッシュな建物を本当は建てたいなっていうふうに思ってますけれど、
今ここからぐるっとあたりを見渡して新しいお家にはほとんどこう瓦の屋根はないですよね。
そうですね、なかなか瓦を使われる方は少ないんじゃないかなと思いますね。
瓦の魅力ってどんなところにあるんですか。
瓦ですか、やはりこうなんですかね、経年変化に伴ってやっぱすごくこういい味が出てくるって言いますか、やっぱ日本のこう風景にはすごく馴染むんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、あと音の問題とかそういうものもすごくあまり音がこう家の中に伝わらないとかそういう良さもあります。
雨が降ってきたり、はい、っていう時にバサバサバサって音があまりしないということですか。
そうですね、はい、
なるほど、じゃあそういうところもお客様に提案をされて、ね、ということなんですね、はい、そんな昼川さん今までこう建ててきた建物どんなものがあるんでしょうか。
ですね、うちの事務所は主に住宅をメインでやってますが、事務所ビルですとか工場ですとかあと集合住宅あと店舗もエステとか岩盤浴とか、あと鍼灸院ですとかそういったものも多く手掛けております。また遊技場のようなパチンコ店とかそういったことも、はい、 やらさせていただきました。
じゃあ大きなものから小さなものまで。
そうですね。はい。
大きさによってこう建築を考えるときに こだわりというのは変わったりするんですか？
そうですね。建物のやっぱり用途によって、その種類によって、その事務所とやっぱ住宅っていうのでは少し考え方が、はい、変わってくるかと思います。
お家の中ではそう自然を感じてということでしたが、店舗、それから会社などではどんなところをこだわって作ってらっしゃるんでしょうか？
やはりこう、快適性っていうものがすごく重要になってくると思うんですけれども、建築っていうと、目に見えるものだけ、系をで構成されているわけじゃなくって心地いいっていうのはこう目に見えないもの、例えば音ですとか、温度ですとか湿気ですとかそういったものもこう、要素があるんですけれど、そういったものを、まあ、住宅でもそうなんですけれども、やっぱそういう目に見えないものもこうデザインしてあげるっていうか設計してあげるっていうことがこれからのお家作りもしくはその事務所でもすごく大事なんじゃないかなっていうふうには思っています。
なるほど。じゃあそんな蛭川さんからこれから家を建てようとしてらっしゃる方に何かこうアドバイスはありますか？
そうですね。ですね。やはりお家を建てるっていうのは一家のすごくこう大きな夢でもありますし、一大イベントでもありますから、いろんなこう希望とかお客様のどう暮らしたいかっていうことを、いろいろヒアリングしてですね、そのお客様の要望の裏側にある問題とかそういうのをこう表に出したり、あとは敷地も各それぞれ個性があって全然違うんですよね。建築家はその敷地に合ったその個性をいかにこう引き出すかっていうことがすごく大事なんですけれども、そういったことができる建築家にやっぱ頼まれるのがいいんじゃないかなと。でその建築家もなんかこうすごく難しい人が多いのかなっていうふうに思われてる人多いと思うんですけど、全然そんなことなくって、気さくにこうしたいああしたいということをどんどん言っていただければ、建築家の皆さんもそれに応えていろんな提案をしてくれると思うんですね。はい。
例えばこの週はこうしたいって言ってたのに、次にお会いした時にはいやああしたいで意見って変わることってありますよね。
よくありますね。
そんな時はどうやって対処されるんですか？
それもちゃんと説明して、そのまた変わった内容だったらどうかっていうのを一緒に考えて、これならこういう風になりますよっていうのが提案します。で今お客様でもこうプランを出してですね、なかなかそういう風にこう今度はこうしたいああしたいっていうのをこうなかなか決まらない方も見えるんですね。決まる方も見えるんですけれど、で最近では30回ほどプランを出したこともございます。やっと30回ぐらい出して今もほぼ決定したんですけれど、はい、でもやっぱそういうそれぐらいのこう根気よくこうプランでもこう付き合ってくれるっていうのはやっぱ建築家ならではだと思います。
なるほどね。じゃあもうわがままにもうどんだけでもリクエストを出して、いややっぱりこっちがいい、いややっぱりこっちだっていうのをどんどんぶつけてもいいということ。
そうですね、はい、そういうのはどんどん言っていただいたらそれに応える提案をしたいというふうに思っています。
いやー、そんな蛭川さんの作られたものをちょっと実際に見てみたいななんていうふうに思ってしまうんですが、岡崎でも建てられているものはあるんですか？
ですね、3年ほど前なんですけれども、ちょうど岡崎と西尾市の県境のあたりで、西尾市側なんですけれども、こちらで少し大きな建物を建てさせていただいたことがあります。
なるほど。じゃあ、私たちの身近にもあるということなんですが、もっとたくさんのものを見たいなという方はぜひ勉強会の方にお越しいただきたいと思います。ではここから勉強会の詳しい内容を、家づくり未来塾事務局の太田武さんにお話を伺いします。太田さん、よろしくお願いします。お願いします。
はい、NPO 法人アースワーカーエナジー事務局の太田です。11回目となる今回は、来週の9月、20日木曜日午後2時から、会場は名鉄東岡崎駅南徒歩2分のところにあります気球で開催いたします。参加されたい方は事前にお申し込みください。 電話番号 0564-57-1450 までお願いします。締め切りは19日となっております。受付は朝10時から夕方6時まで、参加は無料ですが、申し込みが必要となります。これから家を建てる方、建築家に興味を持たれた方、ぜひご参加ください。
9月20日木曜日午後2時から午後4時までの開催です。お申し込み事前に、お申し込みください。9月19日、夕方6時までが受付となっています。電話番号岡崎0564-57-1450 57-1450 番となっています。さあ、蛭川さん、これは一体どんな勉強会になりそうですか？
そうですね、今まで建ててきた物件の事例をもとにですね、まあ、どういうことをこう考えてそういうこの建物になったかっていうことを中心に説明したいと思いますし、私の事務所では結構若い方が依頼されることがあるんですけれども、やっぱりコストをどういうふうにしたら抑えれるかなっていうようなことも、勉強会ではお話ししたいと思います。また建物が建つときに保険、火災保険とか地震保険があるんですけれども、その保険料もこう安くする方法っていうのもございまして、それもまた勉強会の方で、お話しさせていただけたらなっていうふうに思っています。
いろんな意味で今とっても興味が出てきましたね。ぜひぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います。では最後にラジオ聴きの皆さんに一言お願いします。
はい、ですね、建築家と触れ合うにはオープンハウスですとか無料の勉強会、相談会とかございますんで、そこに行って、どんどん話してもらって触れ合って、自分のうちづくりのパートナーとなっていただけるような建築家を探していただければと思います。で、建築家が見つかればですね、もうほとんどお家も 80% はできたもんだと思いますんで、ぜひ足を運んで、建築家とどんどん喋ってみてください、
はい。まずは9月20日お出かけいただきたいと思います。建築家と考える家づくり未来塾、今日は H 建築スタジオ蛭川明子さんにお越しいただきました。蛭川さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
建築家と考える家づくり未来塾、このコーナーは産業と環境の調和を保つことを推進し、地球レベルでの環境保全に寄与するNPO 法人アースワーカーエナジーの提供でお送りしました。